この指とまれ。
はい、終わりだ。名前を確認してから後ろから集めてこい。
おい山崎、どうだった？でしたか？
いや、さっぱりだ。大役だよ。お前調子よかったみたいだな。
いや、俺はもう初めから諦めてんのさ。
ここは都内でも指折りの受験校で、2年の時から毎月校内模試を行い、成績上位者の名前を張り出すことになっていました。
おい、この前の模試の順位発表になったぞ。
どうしよう。
あれはできなかったからな。下がってんだろうな。あった、38番。38か。安田のやつは A 組安田和夫17番。あいつ全然できなかったって言ったくせに。
おっす山崎。
あ、安田
あったか。38か、派手に下がったな。でもまあ気にすんなよ、来月もあることだし。何、お前ならすぐに挽回
できる。言っといてくれよ、お前には関係ないだろ。
今の山崎君にとっては安田君の励ましのつもりの言葉もただの気休め、いえそれどころか皮肉のようにさえ聞こえたのでした。山崎君と安田君は幼い時からの友達で、今も同じ大学を目指して頑張っているのでしたが。
安田、小さい頃から何をするにもあいつと比べられてきた。同じ高校に入って、そして今度は大学受験。あいつにだけは負けたくない、あいつにだけは。
そんなことがあった数日後に。
あ、山崎、授業が終わったら私のところに来なさい。おう、来たか。まあ、かけなさい。どうだね、最近調子は。この間の模試もそうだが、学内の成績も少し伸び悩んでいるようだが。まあ、こういう時期は誰にでもあるから、あまり気にせんで、マイペースでやるといい。ただ、君の第一志望だと、学年で20番にないと難しいからね。
その時の山崎君の心には、第一志望は危ないという先生の言葉よりも、安田君に負けるという不安が大きく広がっていきました。
安田に負ける。
それからというもの、幼なじみで以前は仲の良かった安田君に対する山崎君の気持ちは、知らず知らずのうちに単なる競争心から敵対心へと変わっていったのでした。周囲の友達ともあまり話さなくなり、いつしかガリ勉として敬遠されるようになってしまいました。そんなる日、月齢の校内模試が終わったときに。
おい、俺見ちゃったよ。山崎のやつよ、前の席の山田の答案を後ろから覗き込むようにして。
カンニングか、あのガリ勉が。
カンニング。山崎君には身に覚えのないことでした。けれども、そういう噂ほど広まるのは早く、心ないクラスメートたちの陰口は、山崎君の気持ちを重くしていきました。以前なら悩みを打ち明ければ力になってくれた安田君も、自分の方から遠ざけてしまったかと思うと、ますます辛くなるのでした。
ではこれで終わる。
起立。ね、
さよなら。
山崎、ちょっと。
ほら、あのことだよ。
いくら成績が良くても、ここまで噂が広まったら先生だって黙ってらんないわよね。
山崎、君のおかしな噂を聞いたんだが。
先生、僕は。
ああ、分かってるよ。君のことだからそんなはずはないと思ってはいたが、私も心の中では気にかかっていたんだ。ところが昨日安田が話しに来てくれてね。山崎のことは昔から知っているが、絶対にそんなことをするやつじゃないってね。
安田が？
幼なじみだそうじゃないか。近頃よそよそしいって言って心配してたぞ。君たちはいいライバルだな。
その時、山崎君は心に仕えていた重いものがふと取れた思いがしました。そして心の中でこう言ったのでした。
安田、ありがとう。勘弁な。